はい、コロサイ書を開いてください。4章ですね。で、午後にコロサイ書の2節から4章の2節から最後までを見て1節ずつ見ていきますけれども、今日はその初めのところ2節そのものですね、ここに注目していきたいと思います。たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。非常に短いわけで、ちょっと皆さんでこれ覚えちゃうぐらいね、で一緒に言ってみましょうかね。一斉のせ、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましなさい。パウロが、この3章からいろんな勧めを行っている、新しい人として生きていくためのいろんな勧めをしている中で、最後の勧めが祈ることなんですね。で、このコロサイの人たちとパウロは会ったことがないんですね、一度も。非常に遠くに離れていて、今ローマの牢屋にいるわけですね、パウロ自身は。けれども、親しみを彼は抱いていました。そしてなんで親しみを抱いていたかっていうと、どのようにしてって言ったらいいかな、それが祈りを通してこの彼らに親近感を覚えていたわけなんです。一章の3節で、私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝していますと。このように祈るときはいつも感謝していると言ってですね、そして1章の9節にはこういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています、どうかあなた方があらゆる霊的な知識と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにと、このように祈り求めているということで、感謝して祈り求めているということで、いつもコロサイの人たちが彼の心の中にあったわけなんです。そして今度はですね、4章では私のために祈ってください、私たちのために祈ってくださいというふうに、今度はコロサイの人たちが自分のために、自分たちのために祈ってくれとお願いしているわけなんですね。でこのような形で主によってつながる、祈りを通してつながることができるということ、またキリストの体が私たちの間に立て上げられていくということなんですよね。で私たちの教会が互いのために祈っていくっていうのはこのことです。で私は自信を持って言えます。何が自信を持っているかって言ったら、祈り会で皆さん全員のために個人名を挙げて祈ってますね。この祈り会に参加した方は知っています。全員のために、人数が少ないからできるんですけれども、でも全員のために祈っています。で時々いらしている方、ずっとこのいらしてない方のためにも、祈っているんですね。でこれがね、一方だけになるのはもったいなすぎるんですよ。双方で祈っていく、互いに祈っていく、祈り会で一人一人のために祈っていくわけですけども、一人一人も祈っていく必要があります。でたゆみなく祈りなさい、だから単にこうなんかたゆみないっていう言葉、日本語すごくいい訳してるんですね。たゆむっていうのは何ていうかな、こう緩慢になるっていうか、なんかそういうなんかゆるゆるになるみたいな意味合いがあるじゃないですか。でたゆみなくですね。だからこうなんか軽く祈っておく、ちょっと祈って終わるんじゃなくて、しっかりと献身的に熱心に祈っていくということになるわけなんですね。でテサロニケの第一の5章でも有名な17節ですね、有名な言葉、絶えず祈りなさい、絶えず祈るということなんですね。で今日はここを中心に見ていきたいと思います。でこのことについて見ていくときにですね、私はすごく簡単なこの今日は説教なんです。なんでかって言ったらね、聖書が至るところでたゆみなく祈ることについて教えてるからなんです。もうそこをずっと見ていくだけで、もうこれ OK だな、それだけ神様は願ってらっしゃるんです、たゆみなく祈るっていうこと。祈りの姿勢、祈るっていう言葉は出てきてないんですけれども、モーセがですね、イスラエル人のために 手を挙げていた、そしてしかもその挙げていた手をアロンとフルが支えていた、あのアマレク人と戦う時ですね、覚えてますでしょうか。あれなんかたゆみなく祈る同じ姿勢だったと思います。まあ、彼らがエジプトを出て、イスラエルがエジプトを出てアラノの旅をしている時にそのアマレク人が襲ってきたわけですが、その時にヨシュアが男たちを率いてアマレク人と戦ったんですけども、モーセは丘の頂に立ちました。そして神の杖を持って手にして手を高く上げたんです。でモーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になって、手を下ろすとアマレクが優勢になります。まあ、だからこう祈っている時はイスラエルが優勢になって、まあこれがね祈りかどうかっていうのはまあ議論があるかもしれませんけども、けれども疲れてくるわけですよね、下ろしてくると。だから祈る時も同じじゃないですか。こう私たちがこの忍耐を持ってたゆまなく祈っていこうとしてるんですけど、まあまあいいやってなった、そしたらまた違ってくるっていうことはあると思うんですよね。けれどもじゃあどうしようかということで、その一緒に行ったアロン、またフルがですね、まずはモーセずっと立ってるんで疲れます。なので石を動かしてきて、で座るようにさせたわけです。ですね、石を動かして座るようにさせて、でこの手が重くなっているので、今度はその手を一方はアロンが、一方はフルがですね支えて、モーセが、ずっと手を上げていることができるようにし、その両手が日の沈むまで上げられていたので、イスラエルがアマレクに打ち勝つことができたわけなんです。まあ、これがたゆみない祈りの良い例であり、今度ですね預言者サムエルのことを話したいと思うんですが、彼はたゆみなく祈ることをやめると、これは神に対して罪になると、まあ、預言者としての務めというか使命を言っているんですね。第一サムエルの12章22節 First Samuel 12:22、 主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない、主はあなた方をご自分の民とすることを良しとされたからだ、私もまたあなた方のために祈るのをやめ主の前に罪あるものとなることなどとてもできない、私はあなた方に良い正しい道を教えようと。でイスラエルを主は見捨てておられないということを言ってるんです。で主が見捨てておられないのに私が見捨てて祈るのをやめたら、それは主に対して罪あるものとなるということです。主が見捨ててないのに私がやめちゃったらどういうこと、その自分が主を代表してないというか表してないわけじゃないですか。だから罪を、この犯しているということを言っていたんですよね。私たちがそれぞれ主を愛しているのであれば祈らざるを得なくなるわけです、互いのため。だって主がそれぞれ愛してるんですから。そうでしょ。だから祈るわけですよ。祈ることによって主に働いていただくわけですよね。でこのイエス様ご自身が祈られたゲッセマネの園ですけれども、深く悩みもだえながら祈られたんですが、この時が自分から、この時っていうのは神の御怒りを受ける時ですね。これ罪ゆえに、イエス様の罪を犯してないんですよ。私たちの罪のために神の怒りを受け呪われたものとなるという、この時が過ぎ去る、だからそれがもう過ぎ去るように願ったんですよね。でこうやって祈ったんですね。これは、ま、どこだったかな、マークですね、マルコですね、14章36節に、アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますように。これ祈ったんですが、1回だけじゃなかったんです、2回3回と祈っていったわけなんですね。そのことによって杯を飲むことが、御怒りの杯を飲むことが父の願われていることだと確認しておられたわけ、確認したわけなんです。 ご自分の心の中で父の願いをしっかりと収めていきました。だから私たちがカジュアルにですね、あまりにもカジュアルにちょっと祈って、あ、なんか聞かれないわ、これダメだとか、ね、そういう話じゃなくて、これは御心なんだっていうことを2回3回同じ祈りを祈ったの。たゆみなく祈った。で、この祈りを捧げるようにイエス様が他の箇所でもおっしゃってますね。それがね、不正の裁判官の例え。主が必ず訴えを聞くんですが、私たちの方が諦めちゃって、その祈りの答えを待たずして、その信仰を捨ててしまうという戒めをですね、イエス様が話しておられるんですね。不正の裁判官覚えてますか？あの一人のヤモメが訴えに来たんですよ。で、彼は神を恐れぬ人だった。しばらく取り合わないでいたんだけれども、こう書いてます。ルカの18章の5節で、Luke 18:5、 うるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。なんか情景で浮かびそうですよね。なんか、で、イエス様は言われるんですよ。7節8節 verse 7 and 8、 まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。だから、この不正の裁判官に対して正しい裁判官である神っていう、その対比ですね、コントラストなんですよね。不正の裁判官でさえが訴え聞いてくれ、聞くんですよ、うるさいっていう理由だけど、ましてやなんですよ。 How much more、 正しい神が訴えを聞いてくださらないこと。ところが問題がですね、あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、つまり主が戻ってこられるとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ここなんですよ。信じることを、信じて祈ることをやめてしまったっていうことですね。だから神様が訴えを聞いて、その答え、訴えを聞いてくださるということ、これを本当に最後まで祈って、そして本当に神様のその訴えをですね、この、聞かれる姿を見ることが、信仰によってね、見ることが少ない、そういうふうに少ないんだって言うんです。どれだけの信仰があるのか。で、これがよくあることなんですね。ダニエルがですね、今度ダニエル飛びますよ。今日はすごいたくさんね、聖書の話しますけれども、ダニエルが丸3週間断食をしながら祈っていたことがあります。3週間。で、イエス様ご自身ではないかと思われる輝きで主の使いが現れたんです。あるいはイエス様ご自身かもしれない。で、ね、彼はこれから起こる大いなる戦、もう大戦ですね、大戦についてダニエルに伝えるために使わされた方なんですよ。で、こう言ってるんです、ダニエル。ダニエルの住所で、ダニエル 10:12-13、 恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしていた、これ断食のことですね、その最初の日からあなたの言葉は聞かれている。私が来たのはあなたの言葉のためだ。祈り聞かれたんですよ、もうすぐに。ところがペルシアの国の君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれた。私がペルシアの王のところに残されていたからだ、ということで、21日間ペルシアの国の王の、の国の君ですね、これはいわゆる堕落した方の天使ですよ、が妨げに来て、イスラエルの民の君、これが天使ですね、最高位って書いてますけれども、この最高位の君が、この助けに来てようやく伝えることができたと、こういうことなんです。 だからもう祈りは聞かれていたんですけれども、例の戦いの中で21日間かかってしまったんですが、もしダニエルが20日間断食やってね、もう来ねえわってね、いうことで諦めてたら、その答えを聞くことができなかった可能性があるわけですね。刑事のしようがなくなるんですね。おい与えるぞって、ね、伝えに来たって言ってるんですよ。何何分かんないな。神様は自由意志に自由意志を犯して刑事することはないので、まあ、こういうことはありえたんですよね。20日間だけだったら。神はこう良くしてくださろうとするわけですよ。でも私たちの方がしつこく祈らなかったことによって、まあ、その中途半端に終わるっていうことはあります。ヨアシュという王様がイスラエルにいました。なかなかこれ思い出せない話かもしれないね。これはね、第2列王記セカンドキングキングス13章に出てきます。13で、ヨアシュが王であった時にエリシャが老いてもう死ぬのではないかと思われていた時に、ヨアシュがとても悲しんでるんですですね。もう本当に、彼のおかげで、エリシャのおかげで、このいろんなあの戦いですね、特にアラム、今のシリアですね、との戦いで、この勝つことができたわけですね。だからこういったんですね、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の、あ、ごめんなさい、間違った、ヨアシュがそれ悲しんでる時に、矢を窓から放ちなさいとエリシャがヨアシュに言ったんですね。そしてこの窓開けてですぐパーンと、そしたらエリシャが主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢と、でこうやってアラムを立ち滅ぼすことを予言したんです。で今度矢を地面に打ちなさいと言いつけた。でヨアシュは3回打ったんです。でやめちゃったんです。そしたらね、エリシャがね、激怒したって書いてあります。激怒、あなたは5回も6回も打つべきだった。まあちょっとおじいさんだからね、こんなでっかいこと言ってなかったかもしれないけど、そう、それもあなたはアラムを打って立ち滅ぼすことになっただろう、しかし今は3回だけアラムを打つことになる。でこのように5回6回打てばアラムは全滅したはずなのに、3回しか打たなかったので、まあ、その分の勝利しか与えられないということなんですね。でこのようにしてたゆみなく祈るということを、この聖書全体が教えています。でですね、ここでたゆみなく祈るときに考えてはいけないことは、神様の御心を変えようなんていうことです。今が神の御心でこれは良くないから私は一生懸命祈りますと、私がクリスチャンで若い時に信仰がまだなかった時、若かった時ですね、まあ、こんな言葉が、このまあ学生のこのグループの間で、クリスチャンのグループの間で、ね、祈り倒すとかね祈り倒すという言葉を聞いたんですけれども、やばいっすよね。冷静に考えると神の御心を変えるで、これやばい。だって御心は完全ですよ。それを変えることは完全なものよりもそれ以下のものに引き下げることで、こんな愚かなことをする必要はないわけなんですよね。でもなんか絶え間なく祈るっていうことをしてもらいたいがゆえに、祈り倒すっていう言葉を使って神の御心を変えればいいんだとか、まあそういう、いやこれ愚かですよ。でむしろですね、御心を変えようとするっていうのはね、祈ってない結果やっていることが多いです。 何かというとですね、これもサムエルの話をしますと、あのサムエルが老いてですね、で次にイスラエルの民がなんと周りの国々と同じように王を立ててくださいとお願いしたんですね。でも神こそが王であるということを証ししているのがイスラエルですよ。例えば分かりやすく言うと、私たちは神が王であられてですね、なんですけれども、私たちの教会に、このちょっとねかなりよくできる人を招きますので、まあ、この人を中心に全てやっていきましょうと、まあ、経営コンサルタントみたいな人をこう招いてね、で語るときはちょっとな AI を使ったなんかこうなんか分かんないけどさ、全部ねもう全部こしらえて、でこの人を中心にやっていきましょうって語るじゃん。こう御言葉でさ、こう精霊になんか導かれて、なんかいちいち自分をたあのこの、調べてって、そしてなんかこうなんかみんまどろっこしいことしないで、もうなんかこうなんか全部ねこうふわってやって、なんか100人200人集まるようにねこうバーンとかやってたら、いやできるよ多分。でそれが周りでやってるから世の中でどうかってこうお願いしたわけですよ。でそれで、まあ、サムエルは傷つきました、まあ、自分が否定されている今までの働き全部台無しじゃないですか。で傷ついて、でもね神様がこういった、いやあなたを否定してるんじゃなくて私を否んでるんだよ彼らはって。でまず王が与えられたらどういうことになるかっていうのを教えなさいと、でこう言って重税が課せられて自分の息子が取られてですね、こう兵隊に取られ徴兵ですよね。でそういうことを言ったのに、いやでも王が欲しいって言ったんです。でその時に神はお許しになられました。でなんでなられたかって言ったら、自分たちが自分の要望のままにやってったら、まだ神の御心を変えようなんて言ったらどういうことが起こるかっていうことを分からせるためなんです。これね第一サムエルの8章に書いてあります。で私たちが主の御心を変えようなんていうふうに試みてはいけないわけなんですよね。最善を私たちに願われているわけで、そうではないものが私たちの身に降りかかるわけなんです。じゃあなんでたゆみなく祈るのか、ここですよね。じゃあなんで祈るのか、先ほどのイエス様のゲッセマネの祈りが、まあ、その大きなヒントで、3度祈られたんですが、それはイエス様ご自身が父の願われていることを受け入れるためだったんでしょう。そしてイエス様がその父の心と完全に一つになって、それで揺るがぬ心で十字架の苦しみを受けられたわけなんですよ。心が一つになるためです。そして一つになって神の御業が私たちを通して現れるためなんです。私たちが邪魔をしないためにたゆみなく祈るんですよ、私たちの思いを。もう私たちがなんかちょうどこれなんかお風呂でも何でもさ、これ詰まるじゃない、こうなんかね、私たちの勝手な思いをこう入れてる間は詰まっちゃうわけよ。でも神が現れるためにこう避けなきゃダメな、私たちがふってこうふってこうふってこうやってこう水がパーって流れるようにしなきゃいけない。私たちゴミなんだよ、こう私たちの思いが、うん、でそれふって、そのためにたゆみなく祈るわけなんです。で時に神様いろんなことをされます。でハンナの祈りをね思い出していただきたいんですが、これはサムエルの、今日結構サムエルやっぱり祈りの人なんだね、サムエルね、サムエルのお母さんハンナがですね、主が彼女の胎を子宮を閉じられたって書いてます。埋めないようにしたって書いてある、主ご自身が。そして彼女は悩み苦しん で特にね2人の奥さんがいたんですよ。 エルカナってね、旦那さんのエルカナにはもう一人ペニンナで、ペニンナの方がどんどん生まれるわけだから、いじめるのねハンナを。でハンナは心が痛んで主の幕屋で祈ってて激しく泣いていたんです。そしてこういうふうに祈りました。サムエル第1の1章の11節、 1 Samuel 1:11、 万軍の主よ、もしあなたが恥じための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この恥じためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。それで祈ってその願いで聞かれたのがサムエルなんですよ。で彼女は誓ったようにサムエルを 血離れしてからもう捧げて、サムエル君は幼い頃から主の天幕に仕えて主に捧げられたものとなっていったんですね。時は獅子の時代です。自分の目にかなうことを行う、正しいと思われることを行って、もう霊的な混乱。皆さん獅子記読まれました？ちゃんと読んで、ね、読んでくださいね。あれね、もうね、あの落ち込みます、あの読んでると。でもね、それ大事。いかに自分たちが自分の目に正しいと思うことを行ったら、どれだけの混乱が来るか。しかも主の民である人たちが勝手に主の名を使って自分の正しいことを行ってる、自分のなんかやってることが主の御心だみたいなね、もうめちゃくちゃですよ。だからリバイバルが必要だったの、霊的な復興が必要だったの、自分たちの偶像を自分の心から取り除く必要があったんです。そのためには預言者、リーダーが必要だったんですよ。そこで神はあえてハンナの胎を閉じられたわけなんです。そしてハンナがうめきの中で祈るようにされて、そしてハンナ自身が意識しないですよ、ハンナ自身がこの子を捧げるっていうふうに、その用意をするようにその祈りを導かれたわけですよ。だからそのたゆみない祈りが、うめきにまでなる祈りというのが、実は神ご自身が与えられておられるんです。そしてその祈りが返ってきて神に、で神がその御心を行っていくっていう、御業として行っていくっていうことが、この循環ですね。ちょうどなんていうかな、あの水がさ、海から蒸発してさ、そして雲になって、そして水が雨となって落ちてって、そして川となって流れて、そして海に行くじゃないですか。またこう上がってて、こういう感じですよね。神から始まって、そして私たちが祈りへと導かれて、たゆみない祈りへと導かれて、その神の心が置かれて、祈って神に戻って、そして神が行われるっていう、でこういうことを行ってくださるんですね。だからたゆみない祈り、あともう一つはですね、主が願われていることが、私たちも願っていることなんですけど、はるかに高いレベルで祈りを叶えてくださる。それがエペソの3章の20節。どうか私たち、Ephesians 3:20、 どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方にとあります。私たちの願いが叶えられないように感じることがありますが、ラザロのことを思い出してください。彼はマルタとマリアの兄弟で、そして、マルタとマリアがラザロが病気だから癒してくださるようにイエス様に願っていったんです。ところがイエス様は2日間そこに留まって旅をするでしょ。でベタニアに着く時にはもう4日経ってた、その聞いてからね、イエス様4日経つ、死んでからもう、だから多分その伝え聞いてからもうすでにすぐに死んじゃって、それで4日経っちゃった。でもっと早く来てくれれば死なずに済んだのにってこう言ったんですね、マルタがね。でもイエス様は私を信じなさいって言いました。もっと祈りを叶える、願いを叶える、病気が治るという神の栄光ではなく、死んだのに生き返るという神の栄光を与える。だから願ってるんだけど、願いよりもはるかに大きな、ね、あの形で叶えるために、その時の願いを聞かないように見えるっていうの、そういうことをイエス様はされるわけです。でそこで単純形式で、あ、なんだ祈りが聞かれないじゃんじゃダメなんですよ。だからたゆみなく祈るっていう必要があるんです。ということで、たゆみなく祈りなさい。次に、感謝を持って祈りつつ目を覚ましてなさい。これね、ちょっと短くお話ししたいと思いますが、目を覚まさずに眠っているっていうこと、これはね、イエス様は何度も何度も注意っていうか警告されましたね。でゲッセマネの園で弟子たちにイエス様が言ったのが、誘惑に陥らないようにっていう言葉を言われました。 だから目を覚ましていなさいと。けれども彼らは眠っていたんですよね。でこの時に眠っていた時に、夜になったから眠っていたっていうのはあるかもしれないんですけど、私は多分ね、あの皆さんもあるこういうこと、あの落ち込んでる時、プレッシャーがある時に逆に眠っちゃうってことないですか。でものすごいね、霊的なプレッシャーをもう感じまくってたと思いますよ彼らは。それで悲しいし、もうイエス様がそういう話ばっかりするから、でわけわかんなくなってて、どうなるかわかんないから眠っちゃったっていう感じですよね。でね、それでもちろんその後皆さんご存知ですよね、ペテロ起き上がって、そしたらもうなんか捕まえに来てね、来る人がダーッと来てて、で剣を持ってやったけれども、まあ、そんな話じゃなかったわけですよ。もう剣さえに収めなさいってイエス様に言われました。で癒されて、その傷つけた人をね。で彼は死ぬまであなたと一緒にいますって言ったのに、その下の根が乾かぬうちにイエス様知らないって言ったんですよ、3度も。しかもだから彼は自分のことが分かっているつもりで見えてなかったんです。これが眠ってる姿なんです。これを眠ってるって言ってるんです。で私たちが自分のことがどうなってるか見えてないことが多々あるわけなんですね。見心から外れているのに自分は大丈夫だと思い込んでるんです。でこれクリスチャンよくあります。私はクリスチャンで、そして何か1990何年かに、まあ いやもっと後でもいいよ、あの若い人だったら2000何年かにイエス様を信じたって告白をしましたね。だから大丈夫よ、何だ、まあ、それ罪って聖書に書いてイエス様言ってるじゃん。えっ、どういうこと。もうこう私たち御言葉で学んでるから、これやばいって知ってるでしょ、うん、だけど大丈夫だと思っちゃう。これがね、眠っている状態なんです。だからいざ何かが起こると、もう明確に、まああれね、神の憐れみだと思いますよ。明確に死を知らないって言ったことによって、まあペテロっていうのはものすごい辛いところを取ったんだけれども、けれどもそれによってペテロは、まあ、自分に頼ってはいけない、肉に頼ってはいけないってことを痛い形で学んだんですよね。で私たちがこの目を覚ましていることによって御言葉を思い起こしやすくなる、うん、聖霊が働いてくださって御言葉を思い起こすわけですよ。そこにちょうど当てはまるその知恵が与えられるわけですね。でまた主の平安の中にとどまろうと努力します、うん、いやこれ変だよねとかってすぐ分かるわけですよ。だからそこに近づかないとか、見分けられるとかですね、平安のうちにいることが御心ですからですね。あとは容易に簡単に流れの中に迎合しません、うん、みんながこれやってるからやったって別に問題じゃない、ないじゃないかってなるけど、それを迎合しない。だからたゆみなく祈っていく中でこの目を覚ましているっていうのがあるんです。で面白いのは感謝しつつ、感謝して祈りつつですね、感謝を持って祈りつつって書いてあるんですね。感謝、でここで私も教えられましたね、すごい教えられましたね、まあ、薄々感じてたんですけど、願うことってよくするんですが、祈りの中でね、感謝する祈りっていうのをね、こう捧げるのをやっぱこう忘れてしまうっていうか、少ないんですよね。で祈り会でも祈り聞かれてるのに、なんかそっちじゃなくて、いやいや差し迫った願いがあるからね、そっちをって祈っていって、でそうするとね、なんかね、もうその戦いばっかりが目に映っちゃってね、で、あ、目を覚ますって感謝の捧げ物を感謝して祈っていくことによって、これだけ神がしておられるんだという目の覚まし方がある。10人の雷病人のこと、これ新改訳の聖書なんだっけ、サラ、サラとか、あれ雷病なんです。 重い皮膚病って言ってもいいですね。この雷病人がイエス様のところに来て死を清めてくださいとお願いしたんです。遠いところから近づいちゃいけない、触っちゃいけないからね、立法によると叫んだ。でイエス、そしてイエス様は祈りを聞いてくださったんですが、でこの10人イエス様がこの祭司に見せてもら、このチェックしてもらいなと、この皮膚をね、そう言った。で言ってる間に癒されてるんです、みんな。だけれどもそれに気づいたその10人のうちの1人がサマリア人がいたんですよ。サマリア人が、で彼だけが戻ってきてイエス様を礼拝したんですね。ルカの17章16節で Luke 17:16、イエスの足元にひれ伏して感謝したと書いて、感謝した。で他の人はどうなったのかと、こう言ってですね。でこの感謝の祈りを捧げる中で、主が祈りを確かに聞いてくださることを知って目を覚ましていくことができるわけですね。で主がここにおられる、主が御業を私たちを通して私たちのうちで行っておられることを気づく、目覚めるわけなんですよね。ということで4章の2節、もう一回皆さんで読みましょうか。もう私もなんかちゃんと覚えてないかな、でも覚えるぐらいね。一斉のせ、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に感謝します。私たちがこのように、あなたの前に来る体も与えてくださり、そして兄弟姉妹を与えてくださって、神の家族としていられることを感謝しています。そしてあなたが祈りを一つ一つ聞いてくださることをもう一度思い起こしたいと願います。本当にあなたがしておられることを見上げつつ、そしてたゆみなくこれからも祈っていくことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。